今日は創世記の28章からその、短いお話をさせていただきたいと思います。このヤコブという青年がいました。父の家を出て母リベッカの兄ラバンのところに行こうとして旅に出ました。ある日の夕暮れ、ベテルというところまで来ました。その頃ベテルはまだ寂しい荒野でありました。現在のアラビア人もそうですが、砂漠地方の旅は日差しの強い昼を避けて夜にすることがありました。ヤコブは石を枕として休みました。このヤコブは おんぶ日傘という言葉がありますけれども、そういうふうな環境で育ちました。つい昨日までは何一つ苦労のない暮らしをしていたのですが、今日は人を恐れてわびしく旅の途中に石を枕にして眠ろうとしました。そして自分の心を考えると後悔することや自分がした至らないことが心の中にたくさんあったのです。ヤコブは年老いた父を裏切り、また兄のエソーを騙しました。そうして証拠とないことに仕方なくその実家をから家出して、そして母の叔父のところに行こうとしていたのです。その夜彼は夢を見ました。一つのはしごが地の上に立っていて、その頂は天に達し、神の使いたちがそれを上り下りしているのを見たのです。はしごというのはスラームという、ヘブラ語でありますけれども、これは普通のはしごではなく階段の方が正確ではないかと思います。ベテルの付近の丘には平らな石が重なり合って階段のようになっていましたので、これを眺めながら眠りについたヤコブは夢の中に階段と神様を結びつけたのかもしれません。私は中学3年の時にクラス担任の松岡五一という先生が高校入試を前にして不安な私たちに一つの和歌を書いて励ましてくださいました。その和歌はこういう和歌でございました。浮きことのなおこの上に積もれかし、限りある身の力試さん。浮きことっていうのは嫌なことですね。そういう浮きことのなおこの上に積もれかし、限りある身の力試さん、そういう歌を先生が書いてみんなを励ましてくださったんですけども、一生の中にいろいろとつらいことがあってもこの自分の力を試してみようという、そういう歌はその子私をいつも励ましてくれたことが、その励まされたことはございます。しかしクリスチャンとなった今は次のように言い換えてもいいんじゃないかと思います。浮きことのなおこの上に積もれかし、限りなき神の力学ばん。浮きことのなおこの上に積もれかし、限りなき神の力学ばんと、そういうふうに考えるようになりました。可愛い子には旅をさせという言葉がありますけれども、ヤコブは老老の身になって初めて神の言葉を聞きました。 若い時の苦労はいくらしてもいいのです。ヤコブは泣き寝入りで眠ってしまいましたが、そこはいかにどんなに悪いのであっても、そこに神はいらっしゃったのです。これはヤコブの大きな発見でした。彼は朝が目が覚めて神様を礼拝し、そこに石の柱を立てました。びっくりしました。知らぬ間に天使たちが上り下りして彼を守っていました。ヨハネによる福音書を見ますと、よくよくあなた方に言っておく、天が開けて神の御使いたちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見るであろうと書かれていますけれども、天の神様への道はイエス・キリストだけでございます。その天の父への道を開いてくださいましたイエス・キリスト様と、このヤコブは兄弟をだまくらかしたり、そういう人間でしたから比べることはできませんけれども、そのヤコブに神様は語りかけられました。私はあなたと共にいて、あなたがどこに行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを捨てませんと、そういうふうに語ったと書かれています。世界の各地にはいろいろの神様がございます。日本にも氏神という言葉があって、これを辞書で調べてみますと、住む土地の鎮守の神、うぶすな神と書かれています。聖書の神様はヤーウェ、文語ではエホバとなっていますけれども、現代訳の聖書では主と書かれていますね。どこに住もうとも、どこの国に行こうとも、その主が共にいてくださって、ヤーウェが共にいてくださって守ってくださるという、そういう約束でございます。この誠の神を知らない人は外国に行ったときはどうなさるんでしょう。神社でも、小さなミニ神社でも作って持っていくことができるかもしれませんけれども、クリスチャンはそんなことをする必要はありません。どこに行かれようとも、どこに住もうとも、どんな環境におろうとも、神はそこにいてくださるんです。そういうことを聖書は私たちに教えています。聖書の言葉を一つ二つ読みたいと思いますけど、私は共にいるという言葉がいろいろなところで書かれています。ヨシュア記ですけれども、私はモーセと共にいたようにあなたと共におるであろう。私はあなたを見放すことも見捨てることもしないと書かれています。またイザヤ書の41章の10節には、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、驚いてはならない、私はあなたの神であると書かれています。エレミア書には、彼らを恐れてはならない、私があなたと共にいてあなたを救うからである、そういうふうに書かれています。マタイの福音書には、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると書かれています。使徒言行録を見ますと、ある夜幻のうちに主がパウロに言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、あなたには私がついている。このついているというのは共にいるという、そういう言葉ですね。聖書を読んで教えられることは、私たちが自分で努力して修行して神に近づくのではありません。神がはしごの上にいてヤコブをこっちに来いと言って呼ばれるのではありません。 神ご自身が下に降りてきてヤコブの傍らに立っていらっしゃったのです。13節の言葉はヤコブの祖父アブラハムに言われた言葉と同じですね。ヤコブは父のイサクからいつもそのアブラハムのことをきっと聞いていたのでしょう。それですからそのようなことをいつも心の中にしっかりと覚えていたのです。今日は教会学校週間ということだそうですけれども、教会学校の大切さもそこにあります。信仰の継承ですね。信仰の継承ってことはその聖書の言葉を間違いなく伝えていく、ということですね。このヤコブはおじいちゃんのアブラハム、父のイサクから聞いた言葉をそらんじていましたから、夢を見たときにそれが一つの神の語りかけとなって自分に語りかけてくれたのだと思います。ヤコブは家族を騙したりした人間でした。そのヤコブに神はご自分から近づかれ共にいてくださることを約束なさいました。聖書の神様は本当にありがたい方でございます。私はこの神様を信じて一生お従いしたいと思っております。皆さんもぜひそうなさっていただきたいと思います。一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日はこの聖書の言葉から共にいてくださる神様のことを教えられて感謝でございます。どうか台風が近づいているということですけれども、その台風によって大変お困りになる方々がたくさんいらっしゃいます。どうか大きな災害となりませんようにお迎えください。教会に